まっこと人物辞典
第391ページです。
今日は大阪大学名誉教授音楽学者根岸和美さんにお越しいただきました。
おはようございま す。いや根岸先生一回お会いしたいと思ってたんですけど直接は初めてなんです。
あそうなんですね、
う
ん、
そうです ね
宝塚の文化の中で本当にあの音楽の面でねいろいろと研究をしていただいて私たちもそれを使わせていただいていることがよくあるんですけど、もともと先生ご出身どちらですの？
私は埼玉県生まれで。
あ、関東ですか？
ね、関東なんですよ。
ほう、あのうちのディレクターの関川さんが埼玉です。
ねえ。ね、
へえ。
で、あの28の時に大阪音楽大学に就職させていただいて、
はい、
その時から関西に住んでます。
あ、そうですか。あの音楽の風土でいうと関西と関東どない違います？
私はあの文学部の学生として育ちましたのでね。
文学部というと、
東京大学の文学部で
音楽美学みたいな、
音楽美学
そうですか、
ね、そういう関係ですので、
はい、
あの実際の演奏家の方々とのつながりはもうあの関西だけですね。
あ、
直接には。
そうですか、
はい、
ほう、はい、で音楽文化という意味では、
はい、
どないです関西の音楽文化。
私は先ほど申しました、はい、28で来て本当にあの新米の教師としていろいろなあの音楽の実技の先生方とつながり持たせていただいたもんですから、
はい、
あの非常に身近に感じてますですね。もう関東ではそういうことなかったもんですからね。
あ、そうですか、
そしてあのやはり京都大阪神戸とまた雰囲気が少し違いますしね。
まあ、
広がりが感じられます。
身近、あの女性の指揮者の西本智美さんなんかでもあれ指揮者になってなかったらお好み焼き屋のおばちゃんしとったかもしれんとか言わんです
よ。だから問題の、ね、出身の方ですよね、
うん、はい、だからやっぱりそういう面がやっぱり関西はあるんかもしれませんね、
うん、
でそれであの大阪音大に何年ぐらいお勤めやったんですか？
75年から81年まででしたので、
はい、
6年間ですね。
6年、
その時は専任講師でしたので、
はいはい、で81年からは
81年からは大阪教育大学で17年間勤めました、
はい、そうですか、でその後大阪大学に移られて、はいは
い、それで12年間ですね。
でその音楽美学で音楽美学だあの昔我々の僕の感覚にあの超先生、
はいはい、
超現象先生がおられましたね、
はい、
というようなご父さんがなんか
目が点になって音楽美学ってどういうものなんだろうと、
うん、あ、どういうもんですか、
まずそこから教えていただいていいですかね。
そうですね、音楽美学、まあ、音楽美学ではあの主にクラシック音楽が使いますよね、はい、でクラシック音楽っていうのは大体基本的に楽譜に書かれた形で伝わっていく、それを演奏していくと、はい、そうすると楽譜をいろいろと解釈していかなくちゃいけない、まあ、そういうふうにしてここはこういうふうに理解するんだろうなとかっていうことがいろいろ問題になってきたり、まあ、音楽っていうのは何を表現するんだろうとかそういう問題がありますので、私は特に作品が何を表現しているのかなっていうことに一番関心があったもんですから、いろいろな作曲家について、で最終的にはブルックナーっていう作曲家について何をこれこの作品は言おうとしてんだろうなっていうようなことを考えるのに力を注いできました。
そうですね、その最初にね、まあその東京大学の音楽美学に入学しようと思われたきっかけは何ですか？もともと音楽やってられたんですか？
元々、いや実は私父親が高校の音楽の教師をしてた、
はい、人
でしたので、
はい、
5歳の時にピアノを始めさせられたんですね、
うんうんうん、
それでまあ初めはちょっと無理やりみたいな感じだったんですけれど、はい、あの父から時々レッスンを不意打ちレッスンをされてですね、はい、それでそういう意味では初めは嫌いだったんですけれど、うん、だんだん自分で好きいろんな楽譜を取り出して弾くようになってから非常に好きになってきました、
は
い、でいろんな曲あのもちろん専門家のようには弾けませんけれど、
はい、
いろんな曲は弾いてきましたですね。
その中でそうしたその楽譜や音楽を、
はい、
研究しようと思われたわけです
か？そうですね、やはり楽譜をどういうふうに理解するのかっていうのは面白かったですし、高校時代でも受験勉強の傍らベートーベンのソナタを弾いたりね、そういうのでちょっと気持ちの転換にもなりましたしね。
で最初に分析研究された 楽譜作曲家って誰？
やはり私は修士課程、大学院修士課程の時にブルックナーという作曲
家。もう最初からブルックナーですか？
そうですね。もちろん他の作曲家も一通りいろいろ勉強しなくちゃいけないんですけれど、やはり論文を書こうとかっていうそういう目的として勉強したのはブルックナーっていう作曲家なんですね、非常に長い交響曲が多いんですけれど。
なんでまたブルックナーに行き着かれたんです？
そうですね、大学4年の時だったかな、ウィーンフィルハーモニーが、ギョルク・ショルティが好きでですね、モーツァルトの曲とそのブルックナーの7番をね演奏した演奏会があったんですよ、その生演奏で、あ、ブルックナーの曲って面白いと思いましてね、特に第4楽章なんていうのはこう転調ってどんどん調が変わってきますね、あの辺りは何とも幻妙な世界みたいな雰囲気がありましてね、こういう曲なんかちょっと勉強してみたいなって気になりました。それがきっかけですね。
7番で。
7番。7番はやはり私ブルックの中でも一番好きです。今でもずっと。
いや、我々は、私はもう全く音楽素人で好きなだけで聞いてると、やっぱりブルックナーはね、複雑回帰というか、ハーモニーがね、ものすごい。
そうなんです。
で、やっぱり我々は、20世紀の作曲家なんかでも見てたら、そのマーラーはメロディーがと私思うんですね、でブルックナーハーモニーで、ストラヴィンスキーなんかリズムがすごい強調されてて、
そうですね、
素人としてはメロディーの方行ってしまいますね。
そう、わかります
ね。でブルックナーではやっぱり一番わかりやすいというか一般向けは4番のロマンティックやつだってね、あれなんかマーラーとちょっと共通するようなところ
ね。そうかもしれませんですね。
ね、で、
まあ、長い旋律が使われてますね。
そうですね。7番に言うたらほんまになんていうか天体の音楽やりたい人がおるんですけど、ほんとそんな感じですね。
もう一回聞いてみたい。
私としては7番が一番おすすめですね。初めて聞く方には。
やっぱりウィンフィルが良かったですか、今までお聞きになった。
そうですね、いろいろな楽団のは聞きましたけど、やっぱり最初の印象っていうのが大きく、それからまあ何といってもウィンフィルとブルックナーはいろんな因縁の関わりがありますしね、やはり基準になるかと思いますね。
でその、ブルックナーの研究の中から宝塚のラスカを、
そうなんです、
拾い上げられたわけですか。
1991年のことだったんですけれど、その頃は毎年オーストリアのリンツというところで、その町でですね、いつもブルックナシンポジウムっていうのが開かれてまして、でたまたまその91年の時は、ブルックナー需要って言葉ちょっと難しいかもしれませんけど、ブルックナーがどういうふうに、ブルックナーの曲がどんなふうにいろいろな国、地域で受け入れられてきたかということの研究発表の場だったんですね、で私は日本での状況はどうなのかっていうことについて報告しまして、でそれ調べるためにいろんな楽団に問い合わせたりしてデータを得ようとしたんですけれど、大阪フィルハーモニー交響楽団の関係の方からですね、いただいた資料にブルックナーの日本での演奏に関するある種のデータがありまして
ね、朝比奈さんブルックナー好きでしたもんね。
そうですそうです、でその関係でおそらくブルックナーの演奏状況をね調べた方が小野寺昌司さんっていうね、大阪フィルの事務局、事務局長なさってた、その方のご研究もありましてですね、その調査の結果報告書みたいなのに、ラスカの名前があったんですね。
4番2本で最初にあったというあれですね。
実はその資料には、交響曲第1番と、それから宗教音楽のテデウムっていう曲のね、日本での最初の演奏についてのデータがあったんですけれど、実はその今おっしゃった4番っていうのは私自身が調べまして、実は4番もラスカが日本で初めて演奏したっていうことが分かったんですね。
先生があれずっと集められて宝塚交響楽協会の あのずっとプログラムを ね、
はい、
あのあれは辞典作る時なんかに使わせていただきます。
あのインターネットで今見られる形にはなってるんですけれどね、はい、
それはどういうふうにして見つけられたんです。
結局その
4番については
最初に発端がですね、はい、1番とテデウムって先、うん、それでどうなのかっていうことで調べたくなりまして、宝塚歌劇団に問い合わせをしようとしましたら、はい、つまり宝塚交響楽協会が演奏した演奏であるというようなことがあったもんですから、はいはい、そしたら宝塚歌劇関係の昔の資料はあの池田文庫のところにあると、はいはい、そういうことを教えられまして、池田文庫を訪ねて行って調査したらその当時の資料の中に第4番も演奏してるっていうことが分かってきたんですよ。
まあ、ブルクナー4番の交響曲が一番一般的にあの、うん、よう知られてるよう聞かれる曲なんですよ、はい、それも日本ではそのラスカーという人が初めて演奏した。
なるほど。
でそのヨゼフ・ラスカー自身は、うん、まあ、宝塚のということなんですけども、はいはい、どうして日本に来ることになったんですか。
この人はですね、はい、あのリンツというと先ほども申しました、はいはい、リンツで生まれてからですね、はい、あのミュンヘンの王立音楽院で勉強したんですね、うん、でその歌劇を中心とする指揮者の活動を始めたんですけれど、はい、まあ、時その第一次世界大戦が勃発するというふうなことになりまして、
はい、
それで兵役にあの召されたと。そんなことであのロシアの方の前線 の兵隊将校として行かざるを得なくなったんですね、だからところがロシア軍の、捕虜になってしまったと、
うん、
まあ、そういうことでロシア、そしてさらには東のシベリアの収容所に転々とされて、
はい、
で最後はウラジオストクの収容所、
はい、
まあ、収容所って言っても実態がよく分からなくて、ラスカはその収容所、いろんなところの収容所にいる間もね、
うん、
曲を書いてるんですよ ね、
あ、そう
ね、で楽器が残ってるんですよ、
うん、
まあ、そういうことで一体どういうふうな、まあ、要するに牢屋に閉じ込められてるみたいな感じじゃ全然ないような生活だったみたいですけれど、うんうん、ですからその時代の作品も随分、収容時代の作品も多いんですよね、結構あるんですよ、
うん、
で最後はラジオストックで、それであのウラジオストクから多分彼はね、あの証拠はないんですけれど、多分アメリカに飛ぼうとしてたんじゃないかと、
うん、
それはプロコフィエフっていう、
はいはい、
先輩がね、
うん、
あのそのルートでアメリカに行ってますからね、
うん、
でところがまあ、あの多分これも多分なんですが、東京のオーケストラから招聘を受けて、
うん、
それでなんとかウラジオストクを脱出する形で東京に向かう、うんうん、向かっていこうとしたんですね。
これが何年です？
1923年ですね。
ということは、まあ、あの第一次世界大戦が終わって、だから
しばらくしてます
ね。捕虜ももう解放されてるんです
ね。ところがそのヨーロッパ人の捕虜はね、
はい、
なかなかすぐには解放されないという、
赤軍
に、そういういろんな、そういうことですね、
革命軍で、
だからそういう意味では引き続き収容所生活というかとどめ置かれたんですよね。まあそれでとにかくウラジオストクからあの東京あるいは横浜に向かおうとして船に乗った時に、
東京のどこのオーケストラかは分かってますの？
あのちょっと調べてみたんですけど、まああんまり確実な証拠書類がないんですね。当時 の、 あの、まあ、できて間もないオーケストラに招聘されたんだろうと思うんですけれど、はい、あの多分9月1日1923年ね、うんうん、大正12年、うん、9月1日に着任の契約だったんじゃないかと。
久保さん、何の日です？
何の日？
関東大震災、
そう、
東京へ来る日に地震が起こっとったんですよ。
うん、
ほうでも東京横浜壊滅状態で、
そして
関西来て、
関西に、
ね、ですからね、あの船がもう敦賀までまず来ますよね、あの敦賀まで来てからもうあなた東京に向かえませんよっていうことになって、それでもうどうしようかなって思っていたらしいんですけれど、その時にやはりロシアから来たあの人に関西で仕事をする可能性ありますよっていうふうなことで紹介されたのが宝塚少女歌劇なんですよ。
でそのロシア革命が起こって、ロシアの有能な人や血筋のええ人やお金持ちがみんな逃げるわけですよ。
うん、
でアメリカ行きたい、
う
でその途中の飛び石で日本にまず来て、でプロコフィエフなんか集落館でコンサート開いたり、ね、
集落館で、うんうん、
あのピーター・トーカ
ミの多分その、はいはい、なんていうか先輩みたいなね、あの歩みを自分もしたいと思ったんじゃないかなと、これは想像です。
それで宝塚へ来てしまうんですね。
そうなんですね。結局東京がまあ壊滅状態で、とてもオーケストラどころではないという状態、そもそもそこに行けないという状態ですのでね、それで紹介されたのが宝塚少女歌劇の、歌劇の指揮者じゃなくて音楽歌劇学校ですね、今の宝塚音楽学校、はい、それの先生になる、なるということで、あの採用されたんですね。
それで今度はもうそのラスカさん自身がブルックナーの弟子の弟子なんですよ。
あ、そうなんですか。孫みたいな。
先ほども申しました、そうそうそう、ミュンヘンでね、
はい、
勉強した時の、まあ、ミュンヘンでの学長フェリックス・モッツェルって人が学長だったんですけど、その他にもあの実際作曲を教えた先生なんかがブルックナーの弟子だったんですね。
弟子の弟子、
ですから弟子の弟子という、
だからやっぱり日本に来てコンサートする時もその先生の先生の作品を取り上げようということをね、
そう
されたわけですよ。でそしてあの宝塚の、まあ、本来で言うと宝塚の少女歌劇の伴奏楽団みたいなもんですよ、
うん、
まだ当時ね、うん、ところがそのラスカが来てからもう本当にあの演奏技術なんかでも向上したでしょう ね、 そうですね。
やはりあの基本的に歌劇のオーケストラそれぞれの組に当時ありましたけど、はい、当時は花と月の時代ですね、
はい、
で月組の方の管弦楽の人が力を入れて、
はい、
それでオーケストラをやろうと、例えば未完成交響曲もやってみようとかね、
うー
モーツァルトもやってみようとか、それから当時はあの少女歌劇っていうことで、あのまあ少女の皆さんもですね、あのそういうことで俳優の皆さんも、まあ、一緒に音楽やるって、まあ、そういうことで和気あいあいと進めたのかもしれません。
そして、まあ、それが途中の名前があの交響楽協会やとか、
はい、
交響楽団やとかいろいろ、あれなんであれ
使うわけですか。あれはですね、はい、正式には交響楽協会なんですね、
はい、
あのただあの現在でも例えばあの交響楽協会っていうのはいろんな楽団にその、はい、ありますけれど、はい、基本的にはそれはあの、オーケストラは演奏する人たちだけではなくて、うん、事務局それから定期演奏会中心 の、うんうん、あの聴衆の皆さんも含めて全体的にそう協会っていう形にしてるんですね、はいはい、だから大きな組織なんですけれど、私はそれだとちょっと紛らわしいので、あの宝塚交響楽団ということで演奏団体と演奏者の皆さんの集まりっていうような感じで、はい、あの理解しまた説明もしています。
少女歌劇が始まって10年ほどの時なんですよ、
はい、
だからやっぱり宝塚歌劇が発展した大きい一つの要素にあのラスカさん来て本格的なドイツ音楽をこう伝えてくれたいうことあったと思いますね。
そうですね、
でそれでその NHK 交響楽団よりも前の段階で定期演奏会をするわけです。あれ何年から何年ですか。
あの大正15年、
はい、
9月18日だったかな、
はい、
最初の定期演奏会を開いているんですね、
はい、
で大正15年っていうのはあのすぐに昭和の2年になっちまうんですね。昭和1年っていうのが、うん、元年っていうのが非常に短い日数しかなかったもんで、はいはい、で次の年が昭和2年なんですね、
はいはい、
でそれ大正天皇が崩御されたっていうようなことがあって、うん、東京のオーケストラが定期演奏会をすぐに始められなかったっていうような事情もあるんですね。そういうことで現在の N 響の前身の新響が定期演奏会を始めたのは昭和2年に入ってからなんですね。そういうことで大正15年にその宝塚交響楽団の、
うん、宝塚交響楽団の、ね、
演奏定期演奏会を始める。
第一回のコンサートは曲目何をやってますの。
曲目もあのいろいろあったんですけれど、
はい、
中心の曲目はベートーベンの英雄です。
あ、
うん、エロイカ、はいはい、第3番ですね。長い曲。
そうですね、でそれからあのその定期公演は何年まで。
あのラスカはあのちょっと複雑な事情がありまして、はいはい、昭和10年に、はい、1935年ですね、その9月にあのロシアで あのある音楽関係の会議がモスクワで開かれた後に それに出て出席して、日本代表して出席して、で帰ろうとしてきたら、あの敦賀の港まで来た時に、はい、あなたはもう日本に入ってはいけませんということになってしまったんですね。
なんでですか？
それはあの いわゆる、共産主義の思想を、音楽を使って広めている、そういう当時の状況ではけしからぬことをやってるっていうようなことでね、関係に睨まれて、あのもうそのままトランク一つだけでもうとぼとぼと自分の国ウィーンに向かって、どういうルートを取ったかはちょっと分かりかねますけどね、帰っていったんですね。
亡くなったのはいつですラスカ？
1964年ですね。
64年、
結構78歳
ね、生きてられたわけで、
あの収容所なんかの厳しい生活を経た、また実はオーストリアに帰ってからもですね、当時ナチズムの時代
で、
彼はナチズムに非常に反抗してましたので、自分の思いを率直に語るようなことがあったためにゲシュタポに捕らえられて、またあちらあちらで収容所に、まあ、閉じ込められてしまうみたいな、
はい、
そんな生活もあったんですね。だから日本に来る前にも収容所、
そうですね、
日本から帰ってからも収容所という、すごい、
でもその収容所の中でも書き続けたっていうのがすごいですよ ね、ブラジオ
で、まあ、その記録で、根岸先生がその宝塚交響楽協会 の定期演奏会全体のプログラムを再建されてね、ということなんです。で今度そのラスカに関するコンサートがあるんですね、はいはいはい、でこれはどういう、
はい、今回はあの演奏者の日野さん、日野大香さんと前田智子さん、
はい、
にあのオーストリアと日本との150年の友好関係、それの記念の演奏会開きたいということでご相談を受けましてですね、
はい、
まあ、オーストリアといってはなんといってもモーツァルトとかシューベルト、いろんな作曲家が次あの思い浮かぶわけですけれども、それは少し皆さんもう何度も聞いてますよねっていう感じで、ちょっと珍しいものはないかしらっていうご相談を受けましてね、
はい、
でなんかラスカっていう人がいるみたいっていう話をとか聞きつけられまして、で私のところにいらっしゃいましてね、どんな曲がいいかしらって相談いただいたんですよ、
はい、
その時にやっぱり日本での演奏会なんだし、あの日本に関係するような曲がいいんじゃないかなと、そういうことで今回演奏される万葉集歌曲っていうのとですね、七つの俳句っていう曲を推薦させていただきました。
この万葉集歌曲の楽譜も先生ご自身が見つけてこられたんです
ね。そうなんです。
いや、すごいな。
ラジオですので皆様にお見せできないんですけど ね、
今日
あの素敵な、これちょっとなんとも言えぬ
手書きの提灯みたいな、
そうですね、なんか
デザイン
の
竹書きがあって、
う
ん、屋根の下に提灯がぶら下げてあって、
日本的ですよね、
万葉集と書いてあって、ね、5つリードの、あの歌曲と書いてありますが、
はい、でこの楽譜をですね、見つけることができたのは、2000年っていうのでもう19年前、ウィーン市立、当時今はウィーン図書館っていう名前あのなんですけれど、ウィーン当時ウィーン市立州立図書館っていう、はい、そういう図書館がございまして、そこの音楽部門を訪ねて、まあそれはその前の調査でここにもラスカの楽がありますよっていうことがちょっと知れてたものですからね、どんなのがあるのかなと思って訪ねていきましたら、そのなんか目録のようなものも見せてくださいましてね、はいはい、その中に万葉集歌曲っていうのがあるっていうのが分かりまして、これどんなんですか、ぜひ見せてください、コピー取らせてくださいって言ったら、そのとっても親切なね、当時私はまだ50過ぎぐらいだったんですけど、あの親切なあの会員さんのね、なんていうかもう年配のおじさんがですね、あの自分でコピー取ってくださったんですよ、そのコピーがこれなんですね、
でこれを今回演奏されるわけですね。
そうなんです。
あ
でただね、もうこのように手書きですのでね、
あ本当だ、
ちょっと読みにくいので、
サラサラと書いてありますけど、
そうそう、これをね、あの清書してなんか今度は演奏に向かわれるみたいですけれど、
まあこれ音楽学者の根岸先生にしては本当にもう妙理に尽きるようなね発見です。それがまた
こういうのね、本当に実際直筆で、
ね、
あのすごい達筆なんですよこの音楽。演奏あ作曲者によってはねもう汚い書き方の人もいるんですよね。だけどこのラスカのこの字は
あ
の
これラスカが実際に
いやいや今まで何聞いとったんだ。
いやすごい綺麗。
綺麗でしょ。
すごい綺麗です。
でね、このドイツ語の文字もね初め私何年も解読するのにねあの随分時間かかったことあったんですけどね あの全部これ解読して。それで活字にして、まあ、歌えるようにもして、
それをこれ久保さんちょっとあのお知らせを言ってください、
はい、あの11月7日の木曜日7時開演で宝塚ベガホールでございます。
清志工人の阪急の駅前です、
はい、ヨーゼフラスカ音の架け橋。お問い合わせの電話番号を申し上げます、はい、宝塚市文化財団0797-85-8844 番0797-85-8844 番もう一度申し上げます 0797-85-8844 番までお問い合わせをなさってください。
これあの演奏だけではなくて根岸先生のお話も解説も、はい、そのコンサートの時にある
そうですね、少しさせていただきます、ね、
あのこれホームページかなんかには出てますかね宝塚市文化財団の。
あ、出てるようですね。
ここ見ていただいた絵でしょうね、
はいはい、
宝塚市文化財団です、
はい、休みでの花咲く頃ももちろんあるんですね、
はいはい、まあ、この万葉集歌曲っていうのはあの東大の独文の先生をなさっていたカール・フロレンツ先生っていう方がいらっしゃいましてですね、はいはい、その方はあのドイツにおけるに日本学、日本学っていうのがあるんですね、はい、日本についてのさまざまな研究、はいはい、それの先駆者のような方でもあったんですね、はい、そのフロレンツさんがあの万葉集をドイツ語に訳して、
うん、それをぜひぜひぜひいらっしゃってください、はい、今日は大阪大学名誉教授音楽学者根岸一美さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。